ご紹介いただきました中田でございます。ありがとうございます。今日はあのプレ企画ということで、プレ講演会となってますけども、本番は4月の、5月でしたかね、5月ですね、14日からオープンされまして、初日が記念講演の石川先生ですね、とてもビッグな先生で、昨日の赤旗新聞ですかね、見たら兵庫県の知事選挙で立候補されたのは別の方なんですけども、その方を応援されてね、なんか大きな会があるんですけど、その会の代表責任者としてね、活躍されることになっております。政治の方でもね、本当に中心なんで頑張っておられますが、理論的な研究でもすごい先生ですね、石川先生。本も随分たくさん書いておられて、私も次に一遍石川先生と同じ研究会を持っているんですけども、本当によく、勉強されておられて、しかもお話がとても分かりやすいのでね、5月14日はもうどっさりたくさん来てくださいませ。心からまあ期待します。これで終わってしまったら意味がないわけで、5月21日から8回にわたって長久さんがお話しされます。いい教室ですね、今こそ経済学教室という、この教室の成功のために今日があるわけでして、今日だけでも来ていただきたい、それだけでも嬉しいございますけども、今日だけ来てこなかったら何の意味もないわけですね。ぜひとも本当の5月の14日からの分に来てください。特徴はこの下に名前を書いてもらってですね、でこう切って帰り品に出してもらうといいと思うんですね。正しいやり方はそういうことですね。頑張ってくださいませ。はい、もう大体いいわと、勉強したという人は大間違いでしてね、すごい変わってます。去年の今頃と今年とはまるで違いますよ。去年は本当にね、面白いほどね、求人があったりしてね、ものすごかったんですよ。で、大学卒業生もね、まあ採用はすっすと行きますしね、取る方もなんぼでも取ってくれた、そんな感じでした。景気は上向きな感じでね。しかしここまで落ち込むとは誰が予想したでしょうね。まあ危ない危ないと言われていたんですけどね、やってきました。世界大恐慌ですわ。日本が一番激しいんじゃないかと言われるぐらいね、今日の新聞見てもね、生産が半分に落ち込んだりね、すごいですよ。利益がもう 30% かな、売り上げがねドーンとしてます。派遣機関工切りでとどまらないんですよね。正社員を切ってますからね、ボンボンね、いや切ろうとしてます。で切り始めてますな。ゴールデンウィークが済んだら一番大変だとも言われておりますね。まさかのまさかですよ。人も羨む大企業に勤め続けて20年30年、いよいよこれからという時にね、辞めてくれと来るわけですからね。辞めてどこへ行くんですか。行くとこないですよ、本当ね。家のローンも残ってるだろうしね。いやもう本当にショックですね。でも実は日本経済大丈夫なんです。大きな金がね、眠っているんですよね。そういうことも見ていかないと生きる確信が持てません。今日は私は冒頭に働くとは何かを考えると、こんなテーマを置きました。そして社会保障は今、これって働くっていうこととね、実は一つになってるんですね。病気になったらどうしよう、年取ったらどうしよう。人間生きる上でね、働いて賃金もらうだけが人生じゃないんですよ。働けなくなった時とかさ、病気になった時とかね、で赤ちゃんが生まれたらどうするとかね、そういうふうに生きる上でね、すごく大事なことがたくさんございまして、私いつも春闘で言いまして、春闘でお話してきました。右手で賃上げ、左手で社会保障、両手で戦おうと言ってきましたけどね、社会保障というのは本当に 大切な、ね、闘争の課題でもあります。これは実は政治の仕組みと深く結びついておりましてね、しかもこの社会保障は国際的に比較するとね、本当にひどいですね。私は看護学校で哲学も教えたりしてますがね、物事を考えるという時に事実に基づくということは大事です。しかしね、ただ事実を並べたらダメ、比べてみるってことによっていろんなことが分かってくるんですね、比較。はい、そしてね、ただ比べるだけじゃなくて、歴史的な推移、今はこうだけど過去はどうだったのか、その過去はというふうにね、辿っていくとね、また見えてくるものが多ございましてね、そういうことでね、今日はいろんなコピーを用意しております、資料をね。はい、これが憲法、その裏がね、2、3、4とね、 たくさんございます。で、事実に基づく、しかも比べながら歴史的なにたどりながら、そんなことですね。国際社会と比べてみるとまたよくわかる、企業の横暴と比べてみるとよくわかる、まあ、こんなことでしょうね。仕組みが明らかになったらね、なぜそうなるかが見えてきますし、どうしたらね、また解決できるかも見えてきます。だから働くこと、生きることっていうことは、結局自分というものを見つめるだけではなくて、自分を取り巻く政治経済、そして歴史を見ることにもなります。勉強したら元気出ますよ皆さんね。そんなわけでね、いろいろと頑張っていくことが大事だと思います。なんかスケジュールで言うと、私のお話は8時10分に終わらねばなりません。もう間もなく終わりですそんなことないか、ね、あっという間に時間が経ちます。到底何もかも話できません。そこでぜひお願いしたいのはね、愛希さんという方が頑張ってね、外で本を売っておられますね。なんと売るほど並んでるんですよ、ずっとね、たくさん、はい、いろんな本。愛希さん聞こえないようでございますがね、愛希さん、はい、愛希さんのね、本いっぱい、いい本並んでますからね、ぜひお買い求めください。今日は帰りに皆さんが一冊買ってもらうだけでもね、約40冊売れるかと思いますけどね。それは売る方としては嬉しいですよ。資本主義はやっぱり売れて何本売ってないですね。で、悲しいけど、売るということは買うということですね。買うために金がいるんですね。なんとなく今日座ってる人、金のない人が多いように思うんですよ。この金のない人に買えっていうのが、これまたつろうございますけどね。そこをなんとか買ってください。私もうっかり買ってしまいました、すみません。これ1300円、すごい本ですわ、1300円ですよこれね。消費税入れてもうちょっとしますけどね。誰が書いたんでしょうね、知らんわこんな人。門井文雄、すごい理論劇画っていうんですね、はい。おすすめの方が森永卓郎、毎日テレビに出てありますよ。面白い人ですわ。この私声聞いたけど、めちゃめちゃわかりやすい。こんな、ね、日本に誰がしたって本書いてありますね。いっぺんに読んだよ、おもろい本やったわ。小泉純一郎はどんだけ悪いかって書いてありますね。竹中平蔵はどんだけ悪いやつかって書いてありますね。面白いわ、読んでてね。郵政民営化で最悪やって、声も分かりやすかった。最初にひどいこと言わはったわ、テープ取らないでくださいって。これや、僕撮って大丈夫ですよ、心配し
なくて、ね、ありがとうございます。
写真写さないでください、ビデオをやめてくださいって言うんですよね。私のところでね、ものすごい抗議のね、電話とかね、いろんなことが入ってくるんですって、怖いって。あの方テレビに出て、で、本当のことをスバッスバッと時々言うんですよ。で、狙われてるんやって。私全然テレビに出ませんから、何も狙われてない。どんどん録音してもらって結構ですね。有名人ってかわいそうですよ。もうマークされて狙われてるんですって、かわいそう、森永卓郎さん。でも一生懸命お話しさせてしてくださいました。皆さん、日本のね、中小企業の経営者大変でしょ。大変だ大変だ大変だって労働者に言われたら、労働者も聞いてて大変だ大変だと言う、ね、でもイタリアの経営者って面白いよって言うんですね。カントーレ、マヨーレ、アモーレ、それで終わりになって、何のこっちゃ分からへんよね歌いましょう、食べましょう、ね、恋をしようなんてなこと言うんやって、明るい人によって歌を歌ってね、言うてもしゃあない、しんどいしんどいと。でもね、希望を持って生きようっていうようなことでね、なんか最後カントーレ、マヨーレ、そしてアモーレで終わったのが面白かった。まあ、何の話かというと、森永卓郎さんの話をしたんだけども、この卓郎さんがおすすめなんです。しかもね、監修がなんと石川安いよね。だから安心して読みます。私も読んでしまった、この辺まで。すごいよ、めちゃめちゃ面白いわ、本当。なんとこの本めちゃめちゃ字が多いと思わへん。これ劇画行くと字だらけやで、本当。時々バッと、なんと金融危機で一挙に200兆円もの損失が生まれた理由、つまり最もナウいことが載ってまんねん。いつ発行されたんかと思って最後見たら4月20日、今日23日でしょ、3日前やこれね。え、出来たてほやほや、しかもものすごい話ですしね。マルクスっていう人がどんな人かっていうね、その生涯をまとめたところからお話が始まりまして、そして資本論の中身がね、かなり正確に表現されてます。具体的、ね、有用労働、抽象的人間労働、聞いてて何のことじゃ分からへんやろ、ピッチリ書いてあります。ようここまで書いたと思うね。価値を形成する、使用価値を形成する、それぞれの労働の二重性まで書いてもらうね。手抜いてないで、もう省略なしや、最も難しい問題にね、あえて挑戦してます。 バカな、そんなもん資本論が激画で書けるか。誇る前に読んでみよう、ね、全くまともな本ですね。これはすごいわ。でもね、最後の方にも書いてありますけど、やっぱり資本論を読もうって書いてありますね。結局は、ね、資本論を読んでください。全巻を、ね、読破されることを願いつつ執筆する。これを読んで資本論を読んでもらったら困るって書いてあるところがまたええね。だから本物の資本論にね、絶対挑戦してな。多分前歯が折れると思うかい。しかし挑戦しましょうね、まあ、そんなわけでね、何が言いたかったかと言いますと、今日のお話だけでは到底ね、そう言いたいことは伝わらない。そして誤解さえ招くことがあるかもしれない。ちょうどこの本がね、何とも言えないね、いざないとして皆さんとお誘いする上で大きな役割を果たすように、私の働くことができることも今度のね、講座の入り口としてのお役目が果たせたらいいなと思っております。だから本格的に5月からのお勉強、そしてたくさん本を買ってもらいたいと、こう思っているわけでございますね。参りましょう。はい、100年に一度の危機の中で考えるってことですけども、冒頭ですね、働くとは何かを考える。労働は神聖なり、ね、働くことは本当は神聖なんですね。これはね、片山線っていう方のお言葉なんですね。片山線は岡山県出身、羽出木の村、あの村でね、貧しい農村の子供としてお生まれになって、誕生寺というお寺でね、一生懸命勉強なさった、ね、あそこのお寺に行ったら看板が上がってるんですよ。寺の看板にこんな看板、社会主義の父片山線、ここで学ぶと書いてあるもんね。まあ日本中の寺でね、社会主義のことを書いたね、看板のね、お寺見た初めてよ。あそこにね、遺族じゃないな、ご親族のね、そう、子孫の方たちがまだ今でもお住まいなんでね、私たち関西勤労協何遍も訪問してます。行ったらいっぱいねご指導くださってましてね、ちゃんとしたお墓もございます。片山千千片山、この方がね、そう岡山県で学んで、そしてやがてアメリカに行ったりしましてね、そして頑張って社会主義の思想に触れ、日本に帰ってきてね、日本共産党の誕生に大きく活躍なさるんですね。労働組合を作ったりします。で、労働新聞という、労働世界というね、こんなちゃんとした機関紙を作ったりするんですね。英文と日本文と両方書いてあるんですよ。なかなかのもんですな。皆さん、働くことは神聖なことです。一体どんなことなんでしょう、働くって何だろうね。はい、私いつもね、本当はもっともっとたくさんあるかもしれないけども、3ポイント、働くこと、一つは役立つことですね。もう一つは成長でしょうね。そして生活を支えるっていうことでしょうか。はい、レジュメを見てみましょう。社会に役立つ喜びに一番としてください。働いて一日経って、自分の仕事によってね、人が喜ぶ姿を見て嬉しいですよね。喜びですよ。今日お見えになっている方、どんなお仕事、介護福祉士の方はおじいちゃま、おばあちゃまたちの、生きる支えとしてサポートして活躍なさいます。ありがとう。医療機関の方たちは、そう、心病んだり体が、ね、痛んだりした人とかやってきた、その患者さんに対してね、心を込めて看護をなさいます。医療の行為をなさいます。ありがとう。役立って嬉しいよね。学校の先生いらっしゃるかな。いろんなことをね、難しいことをできるだけ分かるように子どもたちに伝えて、子どもが分かっていく、それを見てまた嬉しいもんですね。仕事って必ず何か役に立つっていうことにつながってるのかもしれない、ね、はい、すいません、前の坊ちゃん、
あ、大ちゃん、
どんなお仕事ですか今。そうですか、病院のどんな食事を作る。あ、偉いな。つまり調理のお仕事。偉いよ、包丁一本さらしに巻いて、どんなお料理がお得意でしょうか。中華が専門だそうです、専門というかお得意。中華の中でもどんなお料理が。エビチリがね、ちょっと食べてみたいわ、いっぺん。失礼ですけど、どこの病院ですか。岡山中央病院。あ、皆さん、岡山中央病院って入院したらエビチリが食べれます、そうか。エビチリを作るコツは何。コツ、美味しく作るエビチリを。あれって油でエビを揚げるじゃないですか、ピリッと。あれがカラッと揚がった時美味しいね。ベチャッとなってたらいまいちゃね。あれ温度でしょうな。チリって何、あれ唐辛子、
あ、豆板
醤。そっか、 豆板醤をペチャペチャと塗るわけ。それを一緒に炊くのか。そっか、揚げてから炊くわけ。ソースは別に作るの。あ、そうか。そして揚げたやつにダラッとかけるわけ。絡める感じで、そうか。後ろの人聞こえなくてごめんね。ねえ、そうですか。まあ、いろんな話をね、復元して言うてますから大体わかると思いますけど、面白いね。お名前なんておっしゃるの？黒田くん。そうですか。黒田くんのお得意なのはですね、チリ、エビチリ。そう、忘れたね。エビチリ？エビチリやね。エビチリだそうですね。何年目ですか、黒田くん？4年目。すごいね。皆さん4年目。4年だったからね、成長したんですよ。昔は多分どんくさかったと思う。悪いね。4年目でどんどん上手になったんか。そうですか。国家資格も取ってるの、調理師の。えらい。あれって学校行かんと取れるの？
あれは学校で取る場合もあるし、うん、どっかで
実習して取るわけね。
2年間
働くわけ。そうか。う
ん、その証明があれば。
証明があれば取れるの。
受ける
資格があって、はい、へえ、テストがあるんか。本当に通ったの？テスト？
いや、あの学校です。
あ、まあ、学校で、あ、学校卒業したから、はい、だからもう通らなくても通るわけですね。そっか、いいね。失礼ですけど、なんていう学校でしたか？元山学院。それは調理師を育てる学校。あ、そうか。学費どれぐらいかかるの？1年間で100何万、110何万、2年で200何万。高。誰が払ったの？親って偉いな、本当に。なんぼ返した？まだ返してない。無理したらな、ぼつぼつ返したね。そうですか。いや、黒田君頑張ったんや、偉いな。今給料もらってるね、ありがとう。あのね、成長したり、働きながら成長したり、役立ったりしながら、ここ3番目なんて書いてある？プリントにね。はい、行きましょう。自分と家族の生活を支えている、支える誇り。横にお金と書いてみましょう。働くってお金なんですよね。多分黒田君も相当もらってると思うよ、金を取る、ね、これを賃金と申しますね。なんで賃金がもらえるか。それはね、雇い主に働く力を売ったからですね。これ商品なんです。で、商品を売るとね、売り上げとして入ってくるのが賃金。その賃金が生活費になるわけですね。毎日毎日朝昼晩ご飯食べます。で、家族を育てますね。ごめんなさい、黒田さん、結婚しましたか？まだしてない。そうですか。黒田さん独身。皆さんご参考までに独身ですよ、ね、独身。そうか。お父さんお母さんと一緒に住んでるの？いや、一人で住んでるんだって。高いやろ。家賃いくら？ごめんな。え、3万。めちゃ安いな、はあ、絶対お風呂ないわ。お風呂ないでしょ。お、たったまま入るやつ。ごめん、しょうがないこと聞いてね。珍しいよ。大阪では絶対入れません、3万ではね。岡山やっぱり家賃安いんだ、ね、でもね、もらった給料から家賃が消えていく。大変でしょうね。多分言うたら悪いけど、黒田君のお父さんお母さんに対して仕送りしてないと思う、ね。でも、ね、200万出してもらったからね、仕送りしようね。月々黒田君が20万親に送ったらどんだけ喜んでくれるか。でも間違いなく黒田君死ぬ。さようなら、ね、これほんまに腹立つな。一生懸命働いてね、親をなんとか、ね、感謝してちゃんとお届けしようと思っても自分で生活するのが精一杯じゃないですかね。資本主義でね、実はね、働くことは本当素晴らしいんだけども困ったことに、はい、大きな意地。次の2へ参りましょう。利潤最優先なんです。これこれ、丸しましょう。大きな意地の小さな利。利潤最優先。同じ働くってことはとても神聖で素晴らしいことなんで、いっぱい意味があってね。ところがね、資本主義で働くってことは、労働力を売るってことなんですね。売ったらどうするのかって、買った方はね、それを労働させながらね、新しい価値を作り出して搾取するわけです。ここは搾取。搾取っていうのはね、度合いがあるわけですよね。きつい搾取も柔らかい搾取もあります。競争の社会ですからね、たくさん搾取した会社が、まあ、生き残るって言えばそうやね。賃金は低く、時間は長く、人は少なく。もう一度、 賃金は低く、時間は長く、人は少なく。少なかったら労働強化ですよね。長く働いたらクタクタ、賃金安かったら生活できません。何これ。つまり労働者の状態が悪化する、悪化するんですよ。悪化の上にもっぺん書いておいて、賃金低く、時間長く、人は少ない、最悪や。少ない人で仕事して役に立つか、本当にね。たっぷりいい仕事しよう。今日お見の方の中で保育所の保母さんってあげよう。どうぞ。ノーボディ。あ、誰もいない。そうですか。一人ぐらいやったらいいもんね。誰もいない。
来る予定なのですが。
来る予定。
はい。ちょっと。
こっち向かってるね。
はい。
そうか。まもなく到着のようでございますね。保育所の保母さん来たらまた詳しく言いますがね。一人で何人の子供を見るかによってね、疲れ方も違うし、子供のね、受け取るサービスの量も違うよ。ちょっと資料見てみようか。書いたかな？書いてないかな？ちょっと覚えてないね。あ、ひょっとしたら、あ、あったあった、2ページですわ。憲法の裏のプリントの2ページ。2ページ。右と左がありまして、左側。2ページはね、すいません、こんな資料のね、1ページの裏が2ページなんです。わかる？3ページの前なんです、左と右とかあってね、これは学習ノートの4月号からコピーしてしまったんですけども、左側の図表5、子供を大切にする国しない国の比較。私今日冒頭に何言うた、比べてみたら見えてくるって言ったでしょ。上から3つ目にね、保育所の職員配置っていうところをご覧ください。保育所1人に対して子供が何人いるんかな。10人を超えないのが大切にする国。先進諸国ではね、だいたい3歳以上は8対4、8対1、または5対1程度が基本となってます。5人を1人で見たらいいんですよ。右を見よう。アホな日本はね、2桁以上の子供に対してね、1人。どういうこと？つまりね、非常に大変で、日本は3歳児以上は20対1、これどう思う？4歳、5歳以上だったら30対1。嘘じゃない。私、おとつい宝塚で講演したらね、宝塚で講演したって勘違いしないとね、宝塚ホールで講演したんですよ。宝塚美容院で講演したんですよね、診療所でね。そこの看護婦さんが、自分の子供が預かってもらってる保育所の、なんと一人の保護さんが見る人間の32人を見てるって言いました。そんなもんダメですよ、32人の人。32人を一人で見たらね、絶対ね、32人とね、会話を全部交わすことができないで一日終わることがあると思う。あの子今日どうしてたんだろう。楽しかったかな、ね、思い出せない。そんなの保育じゃないよな。私ね、ひどいと思うわ、これ。これね、何気なく書いてあるけどもね、大変なことなんですよ、皆さん。二つの意味で。一つはね、子供の発達。これがね、保障されてないじゃないですか。もう一つ、保育所に働く。ね、人の働きがい、そう、役に立ってないわけですよね。くたくたになって成長できないだろ。多分賃金も安いと思うよな。これ全部働きがい奪われてる姿、わかる？本当ならどんなにいい仕事か、その仕事がね、そうなってるんですね。はい、レジュメに戻ろう。大きな1の小さな2。利潤最優先。労働者の状態が悪化し、働きがいを奪われてたるでしょ。この場合、利潤最優先っていうと、保育所はね、利潤ばっかり追求するように思うかもしれないけど、そんな悪気な保育所もないとは言えない。でもね、保育とか福祉の現場、全体として社会保障の、あの予算とか関わっておりましてね、医療もそう。問題はね、資本主義っていうものをね、舐めたらあかんよ。目の前の雇い主の資本家だけじゃなくてね、資本家、資本家、資本家。人目的に資本家階級っていうんですよ、階級。これがね、特に大企業の経営者がトップになってね、日本の国家財政を食いまくってるんですね。ほら、すごいもんですよ。国民から集めた税金をね、とんでもないことに使う、自分の利益に。だからね、利潤最優先の利潤の追求の仕方が2つあるわけ。一つはね、直接、そう、労働者を雇って、こき使って、搾取。もう一つはね、公的な資金に手を出してね、奪い取るんですね。まあ、収奪とも言えるかな。すごいですよ、それがね。両手で悪いことしとるわけね。だからね、だから国民は働く現場でひどい目に遭わされて、そして子育てするところでも、病気になったところでも、老後もひどい目に遭わされるわけですよ。だから今日はテーマとしてね、社会保障も挙げたわけ、怖いですよ、資本主義っていうのはね。見てみよう。大きな位置、 小さな山、はい、長い戦いの歴史の築き上げた、長い戦いの歴史で築き上げた働くルール、また長下さんの話をゆっくり聞いて、一体いつ頃から労働組合ができたんでしょうね。世界で初めて誕生したのはイギリスと言われています。はい、質問します。なぜイギリスで最初に生まれたんですか。用意ドン。はい、それの人と話し合いましょう。どうぞ。
今何聞かれたかわからないと思っていますよ。なんでイギリスで、
前の人がいたいんだ。そうですね。
はい、さすがにレベル高いですね。ちらほらと聞こえてくる声を聞いたらバッチリ正解です。場所はイギリス。そこで何があったんでしょうね。1700年代、どんどんとね、全世界に先立って機械が発明され、機械が使われるようになってきた、すごいですよね。そこでね、元農民やった人がどんどん労働者になっていくんですね。機械ってすごいよ。とにかくね、人間が熟練の労働者がですね、手作業でやってた頃はマニュアルちゃん、マニュアルファクチャー、手でやってる工場、そういうものも生まれたんだけどもね、機械に取って代わるや否や、なんと小さい子供でも、そう、女性の方でも家から出てきて働く熟練の労働者はもう帰れと言われる。たまらんね。時間は長くなります。機械って止まらないよ。うん、牛や馬をね、動力にしてたらね、使ったら死んでまうし寝てまうわな。風は吹いてたら風力もね、止まる時もあるよね。とにかくね、機械ですごい。24時間もあります。労働者が機械にこき使われる、そりゃすごい。これがイギリスですね。1700年代、たまらんな。どうしたでしょう。殴った、そして盗んだ。有名な話ですね。経営者と戦うわけですよね、雇い主とね。時には集団的な暴動もあったそうです。もね、誰が考えたんでしょうね。抵抗の仕方にはいろいろありますが、どうやら工場の門のところでね、くるりと輪に書いて、ね、今日は働かない。なかなか巧妙な戦い方ですね。労働力を売らない。英語でストライキと申します。じゃーん、ね、労働力がやってきて初めて生産が進んで金が儲かるわけですね。利潤とは来なかったら和やくちゃやね。素晴らしい抵抗の仕方を覚えたけども、悲しいことに、ね、この中からみんながねストライキしてる最中に、今日は行くっていう人が出てきまんねん。これを英語でゴマスリって言います。なんとなく日本語やと思いますけどね。困ったな、ね、こういう人が出ないためにはね、そう、みんなでね固い約束をして、絶対裏切らんとこな。ユナイトやで、ユニ、そう、ユナイティ一つになろうね。そしてユニオンというものができたそうですね。いつ頃、1790年代。なんとね、詳しい歴史がわからないんです。私もイギリスの本いろいろ見てみたい。ところがね、そんなにたくさんできてなかった頃にね、早くも1799、政府がね、こら、ユナイトするな、団結禁止法という法律を作るんですね。団結禁止法、組合の幹部はたちまち逮捕されて、そして牢屋に入れられるわけですね。きついよ、バーンとね。こんな恐ろしい法律ができた。せっかく組合作ったのに、組合法律違反、捕まる。これで諦める労働者ではありませんね。戦い続けて1824年。長いといえば長いですけど、早いといえば早い、ね、思えばそう、1989年に、ね、消費税が始まったんですね。そして今年2009年ですね。もう20年経ってるわけですね。消費税反対、消費税なくしていてももう20年経った、ね、あっという間でしたな。なくなるところから3から5に上がりましたよね。下手したらこれ7や10になりますやん。皆さんね、これね、25年かかってね、この法律なくした人はすごいと思うわ。やっぱり相当頑張ったんやと思いますわ。それはね、やったですよ。つまり働くルールの一つはね、労働組合を今までね作ったら逮捕されたのをね、もうそれを合法化させたっていうのはすごい。さらにはストライキして逮捕されましたけど、それもなくなった。1906年、おめでとう。ストライキは犯罪でなくなったんですね。やがて会社に損害を与えてもね、罰金払わなくても民事免責、 捕まらない刑事面積、ちょっと難しい言葉だけども、つまり労働組合を作って戦うことは、それは合法的なこと。これ旗グループで大事なポイントですね。発想できたんです。おめでとう。イギリスの労働者、イギリスの労働者の話ですよ。日本はどうなってるかと、1900年1900、日本は1900年、つまりこれ団結禁止法ととってもよく似た法律ができたんですね。治安警察法第17条、組合作るな、作ったら逮捕するぞ。結局戦い続けて弾圧もあったけども、何十万と組合作ったけども、ほとんどまたぶっ潰されましたが、おめでとう。1946年、11月3日憲法誕生、翌年47年5月3日にそう施行されました。堂々たる憲法の中でね、労働組合を作る権利が勝ち取られたんですね。組合作るだけじゃない、働くルールも挙げてみよう。皆さん方のプリント、はい、1ページですね。これ憲法の話です。今日は私は働くこと、生きることというテーマでお話しておりますね。そして生きる、こうして今日も集まって皆さんお話聞いていただいてありがとう、ね、当たり前と思ったらお間違いですよ。戦争中ね、それこそ片山線なんか弾圧されたけども、労働組合を作って動こうとしたらすぐ警察が出てくるんです。警察が必ず座ってまであの辺にね、はい、で弁士中止、何喋ってる最中に中止せって言われるんですよね。もしもそんなこと言われたら私は絶対中止しませんよ。だったらいいって喋りますわね。そしたらね、多分みんなの前でね、バチッと手錠。怖いね、戦争中はね、お話しするということも自由でなかったみたい。聴衆の皆さん方また黙ってないんやって、おもろいで、すぐ相談しなってね、関係の応募って叫んでくれまんね。で、みんなと私とご一緒にトラック乗せられて3泊4日お世話若い人はどこへ旅行に行くんちゃう、豚箱に入れられまんねんね。ほんまですよ。今はそんなことがないからいいね、言論の自由。私の思うこと、好きなことが言えるっていうのは幸せですね、皆さん。へえ、ベラベラ喋りますね、今日幸せは私、ね。これなんていうの、言論の自由。じゃーん、21条。集会結社、言論の自由、出版の自由、いいでしょ。表現の自由やってみました、丸しといてくれ。横にファッション。今日それぞれお好きな服を着て、お好きな髪型、お好きな化粧をされていいじゃないですか。はい、会場でファッションの自由。ね、な、当たり前やと思ったら大間違い。戦争中パーマネント当ててる人が次々と逮捕されたんです。パーマネントがあかんでて、こらお前は敵国の頭をしようってこれや、ね、夕日が丘高校のね、高校の女子高校のね方たちがスカート入ってたのにね、もんぺんにせえって言われてみんな泣いたでね。で敗戦、つまり8月15日に戦争が終わって、次の日からはね、もうスカートでいいよって言われてみんな喜んだらしいよね。ファッションの自由もなかった。つらいね。今はあるよ、憲法21条。いいでしょ、これね。この日本国憲法、なんとなんと私、99条が好きなんです。丸しましょう、99条。上にね、コラーと書いておきましょう。コラー。この辺にね、国民がいるんです、国民が。ね、この辺にいるんです。戦争中の憲法はね、この辺に天皇様がいらっしゃいましてね、万世一系天皇、これを統治する。天皇は神聖にしておかせべからず、万歳、天皇陛下、神様なんですよ。ね、不敬なことを言ったらね、不敬罪で逮捕されます。失礼だ言ってね、まるで180度違ったんです。戦後は国民がここにおってね、国民が天皇に命令するんです。コロラ天皇読んでみましょうね。はい、天皇の横にコロラと書いておきましょう。コロラ天皇、ね、摂政及び国務大臣の横に麻生と書いておきましょう。麻生、あんたはなと書いておいて、ね、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し、擁護する義務があるんだ。ほら、命令してましたろ。国民に擁護する義務があるって書いてないんですね。そう、憲法を尊重しなさいね、あなたたちは。誰が命令してるんでしょう、国民が命令してまんね。これ嬉しいわ。やっぱり民主憲法というのは民が主人公なんですね。国民が一番上におってね、くらーって命令してまんね。その97条がまた大好き。97条、この憲法は日本国民を保障する基本的人権は人類の多年にわたる自由獲得の努力、ちょっと早かった、長い長い時間をかけて自由獲得の努力の成果の努力の成果の努力に戦いと書いておきましょう。実は英文でストラグルと書いてありましたから、ね、やっぱ戦いって本当は訳した方がいいかもしれませんね。これらの権利は過去幾多の試練に耐えて、現在は将来の国民に対して犯すことのできない永久の権利として信託されたものだと。私のね、 愛媛にはね、長い長い戦いの中でって書いてあったでしょ。実はね、働くルールも憲法も同じ人類の種にわたる努力の成果なんですよね。はい、実はこれ全部人類の成果と思ってね、戦いの成果なんですね。97条って美しいでしょ。例えば13条、ちょっと見て。13条、全ての国民は、たとえそれが障害があっても、おじいちゃんおばあちゃんでもね、子供さんたちもみんな個人として尊重される。なんと美しい言葉か。一人一人がですよ、個人として尊重される。尊重という言葉がどんだけ大切か。生命自由及び幸福追求。この幸福追求って言葉がまた生きやね。生命って生きるでしょ。自由は何でもできるわけでしょ。幸福って何？分からへん。分からへんですよ。幸福権ってそれぞれによって違うの。だからね、幸福権っていう権利はないんやって。どういうこと？幸福追求権があるんやって。だからね、幸福追求というのはね、それぞれどうぞ幸せになるんだっていいのよって。自分らしくとか言ってきます。自分らしく幸せを追求していいのよっていうことなんですね。すごい深い意味があるんですね、この幸福追求権っていうのはね。国民の権利なんだっていうんですね。そんなことがね、13条に書いてあってさ、ところが12条に厳しいね、この憲法を国民保障する自由及び権利は、国民の不断の努力にまるしましょう。ね、私岡山で何遍もこの話聞いてしてますから、聞いた人もあるでしょうけどもね、やっぱり丸しといて、普段の努力、横にぼーっとすんなと書いていきましょう。きついな、国民にね、命令してまんねこの際、ね、というよりもね、私たち国民はね、みんなぼーっとせんとこねって書いてあるんですよ。普段の努力がいりますよって書いてあるんですね。何言うてんねん、権利ばっかり主張して。なあ、義務もあるんじゃいというわけみたいなことを言う人ありますがね、伊藤誠さんっていう方が言っておられました、ね、黒田君に僕が1000万貸したとしよう。例えばの話ですよ、絶対貸さないしまへん、大事ないもんありながら例えば貸したとしましょう。ただね、私はね、貸したらね、返してもらう権利があるんです。権利がで、黒田君は僕からお金を借りたんだから返す義務があるんですね。見て見分かる、権利と義務とは違う人が持ってるんですね。ね、そこなんです大事なことはね。国民はね、人間らしく生きる権利があるんです、ね、その人間らしく生きる権利を保障する義務が国にあるんですよ。国って誰？麻生にあるんです。麻生はね、私たち国民を幸せにする義務があるの、ね、私たちはね、まあ、ただし国民にはね、3つの義務があります。1つはね、納税の義務とね、教育の義務と勤労の義務があるんです。勤労はやっぱりね、まあ健康なら働いてねっていう、そんなに強制的な意味はないんだけどね。この3つの義務、教育の義務っていうのはね、これはね、子供たちを放っといたらあかんよ。子供たちは健やかにね、発達する権利があるんだから、それは国民としてね、ちゃんと育てようねっていう義務があるんですね。だから義務は3つはあることはあるんだけども、他は権利なんですよね。ところが国の方のね、義務はいっぱいあるんですね。憲法って面白いでしょ。でも油断したらダメって12条に書いてあるんですね。さて参りましょう。25条は何？私ね、働くルールの説明をしようとしてるんです。ところで、働くルールって、ね、全部25条から出発してるんですね。読んでみよう。すべて国民は健康に丸しましょう。健康。文化的に丸しましょう。ね、中身は言うまい。健康も文化もね、横に書いてあって、金がいると書いてある。金なしには健康も無理無理。文化も無理無理。最近何か文学読んだ？映画見た？素敵な音楽聴いたかな、ね、絵というものは楽しいよ。書くのも楽しいし、見るのも楽しい。日本アンデバンタン展っていうのがね、東京であって、私遠いからよう行かなかったけど、本日うちの奥様よしこさんとね、京都美術館で行われている日本アンデバンタン展の京都会場での展覧会見てきました。とってもいい映画たくさんありましたね。私好きなんですよ、ね、見せるほどじゃないけどね、ちょっとささやかな絵も描いてるんです。ちょっとだけチッチッと描いてるんですけどね。あ、今日カバンにこべない。これね、大西太郎さんという人が作ったね、ソプラノのね、CD なんです。その表紙の絵をね、私描いたんです。見せるほどじゃないんですけどね、すみません。でね、開けてみると、なんとね、これを作った人ってすごいね、まだここに小さく入れてもらってかな。
でね、生まれて初めてやお米さんにね、イラストレーション進む中田って書いてあります。もう最高やほんまに。
これ見せほどじゃないけど。
非常に出てますけどね。これね、この前に行ったね、オランダのね、クロラミュール美術館なんですね。こんなオランダのマジの。これもアムステルダムのオランダですね。はい。なんかいろいろ書いてるんですよね。はい、行ったとこ行ったとこでね、ちょこちょこ見せるほどじゃないけど。まあそんなわけでね、ベルギーも行ってきたんですよ。毎年ね、
どこか行ってはね、ちょこちょこと書いてるんですけどもね。まあ言いたいことはね、文化って本当に大事なことですね。私大したお金もないけどもね、まあ健康と文化、お金いりますよね。そのお金についてはね、実は27条が大事なんです。で、25とね、26と27と28はね、くっと丸で囲んでくれますか、丸で。5678と全部ね、統一して捉えることが大事なんだそうですよ。おじいちゃんおばあちゃん、障害のある人たちのお金はね、それは国が全部、全ての生活分野で社会福祉、社会保障でもあるしましょう。社会保障、国が保障すると書いてあるわけですね。しかも増進と向上と増進ですからね。25条の2のところの国はっていうところのね、横にね、麻生はと書いておきましょう。麻生は勤め役のならないの横に予算増やせと書いておきましょうね。そしてね、働ける人は働いた方がいいよ。27条でもね、その時のルール、そう、賃金と就業時間、忙しいね、27条の賃金就業時間、急速に丸しましょう。いくらもらうんでしょうね、何時間働くんでしょう、どれぐらい休むんでしょうか、そういう基準をね、法律で決める、これがルールなんです。働くルール、ちゃんと書いてあるんですよ、労働基準法に全部ね。それで26条はね、教育を受ける権利、当たり前や。教育を受けないとね、僕の日本語もわからないし、字も読めないし、文化をね、享受することはできません。だからね、26条もね、27条も全部一つとは言っても、働く現場はね、資本主義ですから。そう言いましたな、はい、賃金は低く、時間は長く、人は少なく、そんなことはね、ユニオンを作ってね、こらーっとね、戦うしかないですね。怖いね、労働組合作って戦えって書いてあるんです、憲法に。28条なんですね。なんとこれね、労働三権と申します。読んでみましょう。団結する権利に丸、団体交渉に丸、はい、28条ですよ、団体行動、横にストライキに丸、まあ、こんな風にしてね、3つの権利が保障されてるんですね。働くルールっていうのは非常にね、たくさんありましてね、一言では言えません。それって実はここイギリスの、そう、1700年代、18世紀の労働者がね、戦い続けてね、世界中に広がり、ユニオンの力を持ってルールを確立してきたんですね。1919年には ILO、 インターナショナルレイバーオーガナリゼーション、 ILO、 国際労働機構がね、政府、経営者、労働者の代表が集まってね、3社で世界的なルールを決めたんです。これが ILO。 あかんわ、日本100何十もあるのにね、47しか批准してないんですね。だから日本はね、国際的なね、ルールからかなり違反した現状がまずあるんです。その現状さえ守られてないんですね。こういう状況なんですね。だからレジュメに戻ろう。大きな1、ね、小さな3、長い戦いの歴史で築き上げたルール、例えば8時間労働とかね、人間らしく働く権利としての賃金の問題とか、有給休暇とかね、いっぱいあるんですが、次、グローバルな競争の中で4番目、働くルールが崩壊してしまったんですね。また英語でごめんな、グローバルって何のこっちゃ。地球は今ね、まさにこれ地球という意味ですね。グローバル、グローブで地球、地球的規模の競争っていうのはご存知。今やね、中国、韓国、東南アジア、アジアの世界でもね、資本主義の方向、市場経済どんどん進んでましてね、結構安い賃金で物を作るでしょ。アメリカもすごい、ヨーロッパも EU の社会、つまり国際的にね、本当に激しい競争があって、しかもね、一瞬にしてね、情報が出回ります。インターネット、コンピューター、パソコン、えらいことですわ。そんなわけでね、次々とね、そんな風に大変なことが起こるわけですね。何、生き残る道は、競争の勝つ道は何かというと、よく働くルールを崩壊してとことんこき使おうというわけですな。邪魔なのは日本の働くルールですよね。例えば日本ではこれしかダメなんです。見える、雇う、そこで働かす、はい、雇う、働かす、これをね、直接雇用と申します。これだけしかなかったんですね。 それって働きにくいやんな。どこでもね、登録しといていろいろ働いて面白いやんな。職場が変わっていろんなことができてかな。派遣会社ができて、派遣労働者ができて、派遣元派遣先、特殊な仕事ならともかく、それが広がったら最悪ですな。つまり働くルールの中でもとりわけ労働者派遣法書いてありますね。それがどんどんと改悪されて派遣が激増。もう耳たこぐらいに聞いたでしょ、皆さん何遍もね。そう、若者の2人に1人が非正規なんです。今やワーキングプア働いても貧しい。こんなことなかったんですよ皆さん。それはね、低賃金の人もいた。でもね、大体働くっていうことは保険が、健康保険が、年金がちゃんと保障されたんですね。今は違う。もう年金もね、健康保険もないで働いてる人がいっぱいいます。とんだり不安定な労働になったか、これすごい規模ですよ。あっという間やったな。崩れちゃったですよね。無念です。その間に大企業は空前の利益を上げたから面白いね。向こうはね、役員の報酬がたっぷり、何、株主配当は急増。そんなグラフがあるかな。ありました、3ページを開けてください。3ページ、よく見るグラフでしょ、右側ね。年代がちょっと古すぎますかね。2004年で終わってますけどもね、実は5678はこのまま進んでいくんですよ。ほらほら、大企業の一人当たりの役員報酬、それって透き通った棒グラフのことなんですね。企業の一人当たりの従業員の給与、これ実は黒い棒グラフでだんだん右下がりでしょ。大企業の経常利益っていうのはね、ビューッと上上がってますよ。30兆円これ右上がりね、ものすごいでしょ。企業の株式の配当金、これですよ。これがね、三角印の線グラフなんですね。さあ考えて、三つ右上がったものがありますね。一つ企業の利益、二つ役員の報酬、三つ株主の配当。下がったものがありますね。何だろう。労働者の従業員のね、給料ですね。これ04年から05年、6年、7年、8年とどんどん下がっていってるんですね。ものすごい下がり方ですよ。つまりはっきりしましたな。そう、労働者の受け取る賃金が少なくなったから向こうはものすごく儲けたんですね。なんで少なくなったかって、正規を非正規にした。正規の人も惨めです。ものすごく抑えられたんですね。だからね、不幸の向こうにね、めちゃめちゃな富の蓄積があるわけです。これをね、貧困と、ね、富の蓄積と同時進行、マルクスはちゃんと書いてますわ、資本論にね。まあ、格差と貧困なんて呼ばれておりますけどもね。レジ目に戻りましょう。はい、忙しいね、レジ目。さてさて、1の5へ回っていいですか。金融危機。今日のテーマは100年に一度の危機の中で、まあ正確には1929年は80年前ですけども、だいたいね、100年前にね、アメリカ経済が大変なことになったりしたんです。特にひどいのは1929年、10月24日、確かあの日は木曜日だったかな。なんてなこと言って、私生きてたみたいなこと言ってますけど、まだ生まれてませんでした。今から80年前、1929年、びっくりするようなことが起こったんですね。株が大暴落、木曜日は暴落したけど、金曜日にまた元に戻ったんです。戻ったかな、戻ったら大間違い、月曜日にまた暴落したんですね。もう戻らない、株は下がりっぱなし、次々の会社は倒産します。あの時ね、生産が過剰でね、消費がね、進まんかったということもありますがね、株があるんで結局ね、すごい投機がね、進んだんだそうですね。いや、よく似てるんですね、1929年の恐慌と。もちろん違う点もいっぱいありますけどね。今日本のね、経済がおかしくなってますからね、問題のね、新自由主義、これが問題だったんですね。えらいことですね。はい、読んでみましょう。世界恐慌、派遣切り、生活の根底が崩されました。一体どんなことが起こったんでしょうかね。本当ならね、そう、今日この本にもいっぱい書いてありますけどね、これからのお話にもありますけどね、お金というのはね、例えば机を作るために投資します。投下資本、そこで材料が売れます、人が雇われます、給料が払われます。で、できた机はね、こうして運ばれてきて人に役に立ちます。働くことは役に立つと言いましたな。そう、仕事っていうのは必ず何かの意味でね、生産またはサービスで、ね、世のため人のためになるんですが、そんなことにお金が使われないでね、なんとくるくるっと世界を飛び回るんです。ちょっとピンとこない？そう、 これから儲かるものなんだろうかなとパッと手を出すんですね。余ってるからそんなことするんですよ。まともに払えよ、労働者にね。まともに税金払えよ、ね、本当の意味でね、まともに使わなくてね、転がすんですな。すごいよ。なんと資源ってね、そんなに限りなくあるもんじゃないでしょ。ニューヨークの原油市場って言ったことある？私言ったことない。ニューヨークにあるんやって原油市場っていうのがね、バケツ並べて、おい、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、売ってるんちゃうで。そこではね、本当にね、全部ね、コンピューターで操作されてるんでしょうね。全世界の 2% がね、売り買いされてるだけなのに、ピピピピピピって上がっていくから不思議。あとの 98% も一緒に上がるから大変。1バレルの20ドルが40ドル、80ドル。何？ 1 バレルのオイルはね、4倍。どころか147ドル。つまりね、47倍ぐらいに上がっちゃったんです。フィーっとね。上がって売ったら儲かるからですよ。すごいでしょう、ね。こんなわけでね、ぐるぐるぐるっとね、お金が飛び交うわけですね。シカゴに行ったことある？シカゴ。そこで穀物市場と申しました。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませって言ってね、粉を売るわけですな。あ、すみません、つまらんものを回しましてと。見てもらうほどのものではないんでございますがね。はい。なんかね、ラインがほとりのお城なんですよ。ラインシュタインね。ライヒンシュタイン城っていうお城なんです。綺麗なお城でしょ。すいません、しょうがないもん回しましたけど、今何の話をしてるかと言いましたらね、陶器の話をしてる。陶器、結局ね、オイルの陶器もね、穀物の陶器もね、全世界の暮らしを破壊しました。そりゃそうや。漁船なんてね、油積んで魚取りに行ってもね、油代がタコをついてね、魚がなんぼ取れてもね、儲からしまへん。怒ったかな、漁師のおっさんたち20万人ストライキやで、すごいことが起こったね。何が上がったと思う？もう何も分も上がりまんねん。林直美先生の論文読んだらね、経済の4月号、約20兆円のお金が日本国民から吸い上げられたって言うんですね。だからそうですよ。不当にも高くなって買わざるを得ないから消えていったんですね。奪われたみたいなもんな。こういうバカなことになってるんですね。すごいね。で、結局、揚げ食らってどうなってたんですか、一つや二つじゃないんです。いろんなことが絡んでくるんだけども、サブプライムローン。これはまたね、多分石川先生が詳しくお話しなさると思うけども、アメリカでは到底返せない人にね、返せない人にね、家買えって無理やり売る。ひどい国ですね。貧困ビジネスという言葉知ってる？貧しい人を襲う、そういう商売がありまんねん。まあ、はっきり言って、竹藤がそうやね。アイフルがそう。ね、プロミスもそう。ね、アコムもそうなんです。困ってる人を助けるような顔してむしり取るんですな。皆さん、どんなに困っても絶対文句くるな。せやけど、先生、そんな言うてもな。兄弟に借りるわけにいかんしな。お父さん、お母さんには無理言えへんしな。友達に言うたら信用失うしな。やっぱりね、いらっしゃいって歓迎してくれる竹藤に行ってしまうって言うんですね。ほら、ニコニコしながら貸してくれるからすごいで。10万でも20万でも50万でもね、いかん。絶対いかんといてな。行ったら地獄です。たかだか50万。もともとね、借りに行ってる人は金がないから行ってるんです。10日もだったら100万入る人ってまずいかんよ。もともとね、何ヶ月経っても金の入らない人が行くんですよね。どうするつもりですか？返せないよ。利子が。あっという間にね、50万が100万、100万が150万。ごめん、こんなし喋ってますけどね、今日来てる人の中でね、うっかりさらけに手を突っ込んだ人がいるかもしれん。誰って言わないけどね、なんかいるような気がする。黒田君代表がやったことだね、黒田君。いや、本当に若い人多いんですよ、今。ほいで、挙句の果てどうなると思いますか？これや、これはどうするつもりや。初め優しいんですよ。もう期限来てますけど、全然違うんです。こんな感じの人がかけてきまんねやな、もう追い詰められてね、心病んでバネられなくなって、そして鬱になって飛び込んで自殺する人は少なくない。何？経済的な理由で自殺っていうのはそれなんですね、大概ね。職場のストレスから死ぬ人も多いけどさ、そして挙句の果て結局ね、泣きながらね、父さん母さんね、お兄さんお姉さん親戚一同集まってね、何の相談？あるだけのお金出して返すんですよね。バカみたい、ね、この頃の広告腹立つな。か払いしてませんか？利子を払いすぎてませんか？ご相談に乗りますよ。司法書士誰々。弁護士誰々。絶対あかんであれ。悪魔が待ってます、また。ほう。怖い広告やわ。全部来るなんやて怖いですよ。絶対引っかかったらあかんよ。あなたを助けるはずがないでしょう、ね。本当の弁護士はそれでも広告出さないよ。はい。皆さん方の周りにいらっしゃる民主的な弁護士にお願いしてね。 はい、払いすぎた利子なら返してもらえることができるかもしれませんけど、あの電車の広告はやばいと思う、ね、元へ戻ろう。お金はね、本当に恐ろしいもんでね、ぐるぐる回りながらね、人を苦しめていくんですよね。金って怖いね。なかったら辛いな。どうしたらいいんだろう、ね、こんなことが起こったんです。突然、あんたもういらん、そう、派遣切り、たまらんね、家まで追い出された。もともとね、20万も足らないお給料の中から寮に入ってるために10万取られるから、10万の家賃って高いと思わへん？黒田君3万円で言うとくけど。すいません、黒田君、何でも登場していただいてありがとうございます。はい、10万ってなんでやと思う。お布団代からね、ちょっとした家具代まで入ってんやって。電気光熱いろいろ、派遣の労働者がね、寮に入ってる寮費がものすごく高い、天引きやって、給料もともとね少なくなってしまう。それで一月暮らしたらなくなる。だから貯金がないんですよ。それでもなんとか回ってるのはね、そこにいるからです。ブスッと切られた派遣切り、どうしたらいいんでしょうね。名古屋行ってきました。公園に呼ばれて、先生大変でしたよ。なんと荷物持てるだけを持ってよ、それで乗せられてね、バスに岡崎市役所の前で捨てられたそうです。ゴミのようにね。なんで岡崎市の市役所の前って聞いたらね、これ大変ですよ。はい、市役所に生活保護でも申請したらどうっていう、トヨタのね、思いやりやそうです。どつくでお前にね、切っときながら。そうなんですね、ブスッとやられた。家がないんです。なぜ本当にないんですね。寮から追われて、さっきサブプライムのローンの話をし始めたけど、アメリカではね、貧しい人が強引に家を買わされて、頭金もいらん、ね、返済金も少なくていいっていう嘘をついて、そしてね、2、3年経ったらものすごい返済金が増えるから、とうとう払えなくなってしまった。貧しい人が結局買わされてしまったんですよね。で、その上どうなったと思いますか。銃を3人こんな大きなライフル銃を持ってきて入ってきましたね、保安官。本日をもってあなたの住む権利は失われました。分かっております。荷物持って出ていく黒人の、ね、姿が哀れでしたな。この家は空き家となって放置されています。一軒二軒はないんですよ。アメリカでもね、ホームレスがいっぱい増えてるんです。空き家がいっぱい増えてるんですね。資本主義で怖いな。実は派遣会社がね、雇われて、で、派遣元から派遣先へ、で、派遣寮に入ってるでしょ。その派遣の寮がね、どんどん空いていってね、派遣の寮の管理をしている不動産会社が今困ってんやって、空き家がどんどん増えていってね、で、追われた人は本当に住む家がないんです。皆さん、わかる？住む家がないって。寒いよ。そう、日比谷公園に集まってきた。なんで日比谷公園って聞いたらね、あそこもともと年末年始に結構人が集まってホームレスするんやって。それを読み取ってたんやろな。ありがとう、岩瀬さんとかね、宇都宮弁護士、さっと集まってね、そしてテントを張ったら来るわ来るわ、お役人、長蛇の列ですよ。駆けつけたボランティアが1700人、これすごいと思わへん？バーン丸しましょう。1700人、すいません、本日の目の方なのでね、年越し派遣村日比谷公園にいた人でやるよ。誰も行ってない。そうですか、冷たいね、岡山の人は。すいません、私も行ってないんやけど、行った人の話を聞いたり直接呼んだりしてね、1700人って私ね、感動するわ。優しいな、日本の労働者。届いたお米が4トン米が届いたんやって。お金が5000万円ほど届いたそうですね。詳しくは学習の友を呼んでください。3月号にね、目黒区だったかなの人がね、行った記録が載っておりますけどね。何よりもすごいのはね、政府に対して交渉、緊急支援をせよと言ったらね、ありがとう、舛添さんがね、行動を貸してくれたそうです。しかもね、いつかを過ぎたらまた住宅を。本当はね、企業が悪いんですよ、企業が。この企業に迫っていってるんです、今ね、組合作って。切るな、切ったら罪やぞってやってるんですけどね。でもね、今すぐ助けないと死ぬよ。それが生活保護ですね。三原さんでしたがね、さっきお話してくださいましたけども、本当にね、今ね、労働相談って言ってもね、生活相談みたいなもんなんですね。で、生活保護。生活保護って受けたことある？申請するでしょ。そしたらね、申請の時にね、自分の金融資産がどんだけあるかってことをどうぞ調査なさってくださいっていうね、その調査することをね、その承諾する承諾書があるんです。あら、すごい国やね、日本はね。失礼です。黒田さんの名前出して悪いけど、黒田さんが生活保護申請したらね、なんと役所の人がね、黒田さん、生年月日、ね、名前ポンポンポンポンとしたらね、彼が三菱 UFJ にね、例えば1000万預けてる。多分ないと思いますけどね。はい。それでね、みずほに預けてるとかね、 なんとリストに預けてると全部出てくるんやで、さーっと。おお、すごいでしょ。事務処理センターっていうところにね、タッとついたらさっと。だからほんまに何もないな、ちょっと分かんない、出たい人は。それで申請 OK なんやってね。すごい国やなと思うわ。ただね、ゾッとするような話聞いた。生活保護申請するでしょ。そしたらね、兄弟、親、母親行くんやって。あんたとこのこういう人が生活保護申請してるけどね、助けてあげてもらえませんか。扶養の義務があるんやって、一応の。で、できません、できません、できませんって言ったら、ちゃんとね、2週間かかるんやって、手続きにね。で、お金が出るんです。でもね、恥ずかしいじゃないですか、お父さん、お母さんに知られてってことはね、兄弟に知られてってことは。だから、それでね、ぐっとブレーキかかる人もいるんです。ええやん、もうなかったらな、遠慮せんと言おう。でね、説明したらいい。本当に金がないのにな、父さん、お母さんに迷惑かけたくないって言ってね、人間生きていこうよ、堂々とね。はい。国の権利、国のね、お金を取ることは権利なんです。生きる権利なんですね。だからね、遠慮なく生活保護申請しよう。見事でした。もう256人ほどかな。年越し派遣村でね、申請が受理されたんです。あっという間に。これも画期的なことですね。それにしてもすごい戦いやったな。生活保護の申請、貧困の姿が鮮明になりました。専門用語でね、貧困の可視化と言います。貧困っていうものが見えなかったんですね。見えたわ。しかもテレビで報道されたから素晴らしい。今ね、労働組合がそこで活動しましてね、貧困とあの冬のね、空にね、はためく全労連の旗が美しかった。職場で話題になったんです。組合ってすごいな、組合ってすごいな、組合って助けてくれるんやな。労働組合がこんなに報道されたことはかってあったか、ほんまに。 NHK で原田で明治公園って知ってる、行ったことある、ね、あれね、原宿の横にありますね。そこで17万集めてまんじゃね、過去に。ところが NHK で一切報道しなかった。取材に行く暇ないなこと言うなよ、窓開けたら見えまんねん。取ったらええやんかいな、ね、労働組合がなんぼ戦ってもね、ほんまに報道しなかった。今度はありがとう、年末年始すごい。そしてこの今労働組合の熱い視線はちょっとお話しましょう、ね、で立ち上がる労働者がね、目に見えるようになってきました。2つ言いますよ。まず下が目に見えるようになったってことと、もう一つはね、そのために戦う人たちの姿が目に見えるようになった。あれはそういう意味で貴重な経験でしたね。そしていよいよね、そう、労働者が組合を作ることによってね、解決できるっていうことが見えてきただけじゃありません。どんどん戦ってるんですね、今全国でね。百何十という労働組合が誕生しました。しかも若い人頑張ってもらんね、ありがとう、ね、逃げ参ろう。私今日の講演で冒頭何言いました。右手で賃上げ、左手で社会保障。正確には右手で賃上げだけじゃなくて、今日は賃下げストップ、または雇用を落ちるな、もうこういう戦いでしょうね。左手は社会保障、これが大事なんですよ。読んでましょうね。 2-1、 こんなにも予算が減らされて、具体的に見ていきますからね。医療崩壊、介護崩壊、要介護1に、要支援1に、そのね、基準が歩けないのが自立って、そんなことだと思うでしょう。むちゃくちゃなことが行われています。患者、お年寄り、医療、介護で働く人々の苦悩、業界から7割の、ね、若者が去ったって。介護福祉士って資格取ってながらよ、働いててね、この仕事に耐えられないと思ってね、給料の安さと労働時間の長さと厳しさでね、もう業界から去っていく人が後を絶たないんですね。医療の現場もそうです。実は看護学校の先生やってます。ソワニエにも何回か講演に行ったこともあります。悲しいわ。看護学生がね、一生懸命勉強して資格を取って職場に就く。民医連の場合は辞める人が少ないけども、全国的には本当にね、全国で3月のね、国家試験の発表の後、ね、合格して4月から働き始めて1年経たない間に 10% 辞めるんですよ。1割すごいでしょう。看護師1割もね、退職しちゃうんですね。日本看護業界のね、偉い人を嘆いてます。これはないよ言ってね。それはね、あまりにも看護婦の数が少なくて、看護師数が少なくてね、労働現場が厳しすぎるからですね。その昔、昭和23年遠い昔の話ですね、4対1対応でした。患者さん、ペーシェント4人に対して、ね、ナース1人でしたね。4対1対応ね、あの頃4対1ということ意味が分かる。深夜、日勤、純夜、深夜ですから3交代ですから、実は12対1なんですね。 これを看護基準と申します。ひどいね。国際社会では一番日本は最悪。一人の看護がね、背負う人数が多すぎるんですね。でも、なんとか回ったんです、昭和23年。患者様がね、若かったんですね、当時ね。手指が多かったんです、結核が。だからこの結核とかね、ほとんど自分のことは自分でなさる。ほんと。ひどい場合にね、看護婦にかけて、麻雀まで、麻雀して入って入院患者まで。遊ぶなよ、早ねよって言いたくなる、ね。だからはっきり言ってね、そんなに手かからんかったの。月が流れて今日60年経ったじゃないですか。患者様の中で G3 パーさんの増えたこと増えたこと、しかも重症患者が増えてね、やることが全然違いますよ。当時ね、リンゲル注射プシュッと終わりやで、今点滴ですって。もう呼吸器から何からいっぱいありまんがな、検査も多い。ものすごい医療内容が増えて、重度の患者が増えて、高齢者が増えて、くちゃくちゃの病院でなんやねん、これ12対1っていうのはね。変わらへんねん。やっとこの前7対1になったんだ。やったーと思うでしょ。そのまた7対1集めようと思ったら、ものすごく看護師が足らんねん、これはこれで。取り合いですよ。元へ戻ろう。医療現場も介護の現場もね、人を扱う現場がね、ここまでバカにされて、ほんまに腹立つ。誰がやったんでしょうね。犯人がいるはずだ。出てこい、ね。大きな2の小さな3。財政赤字の原因を考えてみると、実はこんな無駄をなくそう。無駄な公共事業、年間5兆円の軍事費、ガム支援。グラム、ね、銀行支援、大企業の高額所得者からの減税。なんでこんな金持ちの減税進めるの？金がなくなるのは当たり前でしょう、ね。そこで資料を見てほしい。はい、行きましょう。皆さん方のお手元に配っているプリントの中の、はい。5ページ。5ページは、ね、4ページの次なんです。4ページの次ね、ここ5のね、左の上見てください。これコピーしてすいません。新日本婦人の会の月刊雑誌女性と運動の11月号をマルポをコピーしたんですね。なかなかいい資料でね。税金の使い方を変えればちょっとテンポ早い。5ページです。大丈夫ですか。これ5と書いてあるページですね。はい、左の上ですね。毎年減らされる社会保障費、調べてみたらね、お年寄りが増えていくから、8500億円はね、絶対に毎年毎年本当は増やしていかなきゃいけないんですって。それをね、増やすべきものを増やさなかったっていうことは、逆にね、3000億円削っちゃったんですね。削減目標2002年度3000億円、その次は2200億円、これ何、これ考えるもクソもあったもんじゃない。先に計画ありやん。はあ、パパパパパパパと毎年絶対必要なものを抑えていく。これはないよな。中身が大事なんです。金額は分かった。何を抑えたかですな。はい、見えます。主な項目、診療報酬の引き下げ、また専門用語や、ね、はい。例えば、ちょっと例えは悪いかもしれない。コップがあったとしましょう。そこにおしっこを入れます。検査をします。紙を突っ込んで、何色に変わるかな。タンパク、鮮血、糖、ウリビリゲン、いろいろと調べまして、一つの検査で20点30点40点とかね、1点10円ですから、トータルで何百点、そして、まあ、1000円とか2000円とか3000円のお金が医療機関に降りてくるのを診療報酬というんです。もう一度、診療報酬、つまり医療機関の報酬、それ1点10円なんですね。点数が下げられると入ってくるお金が下げられる。例えばおしっこの場合、丸めて30点だったら300円、ないですよ。それまでは1000円ぐらいだったらね。何も検査しても300円以上は取れない。これはひどいでしょう。そういうふうにしてね、医療機関が患者さんに対してね、いろんな医療行為をします。必要ならば手術もします。薬も与えます。そのね、全てのね、医療行為の点数が抑えられるっていうことはね、病院の経営が苦しくなるわけですね。潰れますよ。潰れない方法があります。2つ。1つはね、労働者の職員の数を減らし、賃金を抑えます、潰れません、もう1つあります。金を取ります。どんな風に。ベッド代ですよ。保険の効かないベッド代、サークベッド代。答えたうちのおばあちゃん96歳、今元気ですけどね、3年前はまさにさん知ってる、皆さん、まさにうちのお母さんね、 病院に入ったり出たり入ったり入ったり入ったり出たり入ったり入ったり入ったり近くの病院で一遍入院したら1日で6300円10日で6万3000円1月で20万ちょっと領収書全部残したよ総計したら244万円。答えたわ。貯金あっという間になくなるで。もっぺんます244万円。これはないよな。病院はね入院患者のベッド料でね経営回ってまんねんな。偉いのは三井連ですわ。今日三井連の岡山から来てる人いる？手上げよう。あそうですか、ありがとうございます。よう手ぶれんとやってはりまんな。入院のサフベッド代取ってないでしょ。取らないね。偉いわほんまに。皆さん入院するなら岡山の生協病院。
今は違う。
昔そうやったの。
林病院。三井連じゃないんです
。あそうなのか。今は林病院。スワイニーでいたの。すいません先生でしたよね。どうも何回か呼んでいただきましてありがとうございました。どうも懐かしいございます。どうもお金ございませんか。はい、どうも高宮先生も元気ですよ。こちらの方は
一緒です。
そうか、元看護学校。そうですか、ありがとうございます。久しぶりでございますね。どうも皆さんお元気ですか。
はい、はい、
なんか個人的な挨拶でした。病院大変ですよね。でも本当に大変。そんなわけでね、これ診療報酬の引き下げっていうのを見たらドキッとするね。私その下何これ、医療費の窓口負担増。これどういうこと。患者いじめです。患者さんが窓口でたくさん金払わなあかんねんな。たった3000億円というな。これがね、例えばこの2つだけじゃないんです。もっといろんな苦しみを与えてるんですね。まいったね。次介護報酬の引き下げ、これや。これがね、介護労働者の賃金を、そして介護の経営のところがね苦しくなってくる。年金の給付の物価スライド、これが引き下げられますからね、年金低くなる。その予報2200億円。今度は診療報酬また引き下げ、何遍引き下げたら済むんじゃい。そしてその予報介護保険の、今度はね食費と居住費の負担増。大体ね施設に入ってたらね、これまでね飯代とかさホテルコストって言うんですけど、従業費なんか払わなくてよかったの。ほんまに鬼かとか言っておいて、鬼かほんまにね。でこれ06年でまた診療報酬の引き下げ、何遍下げたら気が済むんじゃいって怒られたくなるわほんまね。高齢者の入居費また上がったんですよ。そして07年生活保護の母子加算の削減。皆さん母子家庭がどんだけ苦しいか、それをね削減したらどんなんなるかね、ほんまにね。まあ何気なく書いてあるけど、これ実はね苦しみ苦しみ苦しみですよ。右に分かりやすいね、例えば生活保護の老齢加算とか母子加算、復活させるだけで490億円でやっていけるんですよ。たった490億円ぐらいなんとかしようよな。国保と介護保険料の引き下げ、どんなに国民健康保険高いか、右これをね下げてくださいよ。7000億円、お金はないとは言わさん、山ほどあるんです。ここにほら大企業大金持ちの減税7兆円、ちょっとすみません、7兆円の上にムカつくと一言書いておいて。金のある人から取れよ、ね、これなんで負けてやるねん。大きいですよ、年間7兆円ですからね。皆さんわかる、10年で70兆円、毎年7兆円負けてるじゃん。腹立つな。下米軍の戦争支援、これどういうこと。実はねイラクでね戦争やったのは誰、アメリカです。間違ってたよって今頃言うなよ。実は大量破壊兵器やっぱりなかったんやって今頃言うなよって、ね、ところはねイラクの支援にね行ったんですな。自衛隊が余計行ったかな。打ち合いはしなかったもんの、帰ってから余計死んでるの知ってる。週刊金曜日っていうのを読んでびっくりした。ものすごい差し方を置いてて、あら陸自も空自もね海自もものすごい死んでます。あら自衛隊は人間の行くとこやないな、余計死んでますね。ポカーッとインド洋に浮いてさ、でいろいろやってますけど、実は米軍のね輸送からね、軍事物資の輸送からね、戦争に直接関わったことをやったんで。しかもバグダッド行ったことある、私行ったことないけど、戦場やってまともに降りたら撃たれるからね、こうしてね螺旋階段をね降りるようにして降りてこないと危ないんでね。すごいとこですよ。ありがとう。名古屋の高等裁判所はね、イラク派兵は憲法違反だと、全文と救助に違反すると。岡山の腹立つ本日の判決、負けたわ、岡山の裁判官ってどうやらほんま、今日あったんですよね。私ね来るときタクシー乗ったらね放送で流れてました。負けたなと思ったな、皆さんこれイラク派兵阻止反対のね裁判がいっぱい行われましたけど、ほとんど負けた、もう全敗に近いな。たった1箇所名古屋の高裁で勝ったんですね。 素晴らしい判決でしたね。元へ戻ろう。こんなことに金使わんとこな。ほんまにひどい。米軍の戦争支援5兆円ですよ、年間ね。わけのわからんお金がこれやこれやこれや。何これ、ピュピュピュ。思いやり予算、もう聞いたことある皆さん。思いやりで何これ、誰が言うたの。ここに書いてみましょう。金丸信、金属の丸と書いてね、金丸信、信用の信。もう亡くなった方ですが、時は78年、突然62億のお金をね、米軍基地にね、税金から回すって言ったから、みんながびっくりして、金丸先生どうしてそんなことするんですかって言ったら、君何言ってるんだ、思いやりだとってどうなったんやって。以上、金丸がどうなったのか言って、こうニックネーム、ね、思いやり予算ということになったんやって。この言葉を使うならね、お願い、障害者やね、子供たちやね、おじいちゃんおばあちゃんに使って、それが思いやりでしょ。なんで米軍基地のお金を思いやり予算っていうの、言い方もおかしいわな。使い続けて今年もまた、今度はガム島へ移転するんやって。移転費、引っ越し代だけじゃなくて、現地で家まで僕らの税金で作るんやって。消すだけなら日本でね、もう全部金額決めてるのにね、アメリカはまだ決めてへんねんって怒るって。どっちの国やねこれ、ほんまにね。この前住宅の面積見てびっくりしました。米兵の最も平、もうこれ以上下がないっていうね、下級兵士のね、家の面積は125平米。やってやればね、うちの家32平米で、どう開けたらもう裏や団地の1階や、ね、なんやねと思う、ほんまね。これはないよ。ちょっと上の方に比べたら370何十平米か、すごいですよ。豪邸ですわな。全部税金でやって、もうやってられませんわ。これ思いやり予算っていうんですね。バカバカバカバカ。皆さん08年で終わってるけど、こっから、こっから始まるんですよ、ガム島移転が。これはすごいですよ。だからね、もうあと 2,3 年経ってね、振り返ってみれば、ここからまたグラフが急増するはずです。6000億円ですかね、この前新聞載ってましたけどね。あんまりはないですか、ね、防衛庁のね、金っていうのはね、それだけでもムカつくのにね、私たちの日本の国を守らないのまだ話は分かる。自衛軍、自衛隊、自衛軍じゃなくて自衛隊ね、これをね、軍隊にしようとしてますがね、わけわからんのは、なんでアメリカ軍の、しかもよその領土の米軍基地に、なんで日本の税金を使うの。ほんとわからん。国内でもひどいのにね、大問題ですよ。これ賛成しちゃったんですよな、パッパーっとね。民主党も賛成や、ね、ソマリアって言ったことある。ソマリア、ソマリアってどこにあるんでしょうね。この頃ね、世界のことがいっぱい報道されますけども、どこに何があるのかってことをね、わからんまま聞いてる人も結構多いと思いますな。はい、じゃん。うまいと思わへんこれね。あっという間の世界地図ね。いつも書いてますからね、おなじみの世界地図でございますね。これが日本列島ですよ、わかる。これがね、そう、こうなってます。この辺に岡山がありますね。この辺に岡山ね。はい、で勤労会館がここにありますね。勤労会館、前も言ったんですけど、ここどこって高校生に聞いたら、キーハントって言ってもめちゃくちゃ言うわインドやっちゅうんだよね。マラカ海峡を越えてインド洋、アラビア海、ホルムズ海峡、ペルシャ湾、ここがねソマリアなんです。ここからクッと曲がって航海があって、スエズ運河なんです。いい場所なんですよね。ここ通ったらすぐ地中海に行けてね、そうヨーロッパとこう貿易できますが、ここ回ったら遠ございますせ、地の果て回っていったら、ここ通りやすいけど、ここが一番ね、海賊のやり合いがあるとこなんやって。ビビビビって、ソマリアで国が崩壊してまして、治安が全然乱れてましてね、もう激ものすごい貧しい人がおって、餓死者もいっぱい出てるんですね。儲ける方法がわからないから、海賊でもやろうか。もともと東南アジアのこの辺もめちゃめちゃ海賊多かったんですよ。でみんながね、協力してね、海賊防止やったら、ね、こっち減ったんです。ところがこの国もね、国際社会が力を合わせて、このソマリアという国の経済を立て直すことに協力すべきです。なのにアホな日本はね、ここへさだ波とね、さみだれ、名前だけ静かな感じやけど、2隻送ったんですよね。もう世界中の軍艦が行っても解決つかない。もう軍艦で解決つかないのに軍艦行ったんです。あかんわほんま。チャンスやって。今までね、何としても軍艦を送ってね、バンバンと撃ちたかったけども撃てなかった。そこでね、海賊隊じゃって言ったらね、説明が立つだろうということで、この時とばかりにね、武力行使のために踏み切っていく。なんやかんやとやるけど、金がかかってるんです。これわかる。5兆円、下に一言書いておこう。無駄って、ほんまに無駄です。しかも皆さんね、日本の国のね、範囲が初めこのぐらいだったんです。それがね、フィリピンまで、オーストラリアも含めて防衛空域がものすごく増えたこと知ってる。しかもね、お船のね、 でかさがどんどん大きくなっていってる。この前調べたんです。自衛隊のね水位を、自衛隊のね兵力の水位がね変化が巨大に増えていってるんですね。波のものやないですよね。そんなにねごつい軍隊作ってどないすにゃーって言いますよね。北朝鮮の言う、はっきり言って北朝鮮ってしょうもない国なんですよね。パイロットでもね空中戦ができるのほとんどいないので、もう出て行って降りてくるだけは精一杯やって、あれで元気に歩いてますけど、実はその後めちゃめちゃ腹減ってるんで、みんなね大変な国らしい。もう戦力の点ではもうボロボロ。ところがねポンと撃ったりしましたろ、あれがまた腹立つな。核兵器でも作ったら大変であります。しかしね、国際社会はもう一遍ロシアとアメリカと韓国、そして北朝鮮と中国と日本と6つの国で話し合って、なんとかねこの北朝鮮の核開発を抑えることが本来できなきゃならないのに、のに、まあほんまにすごいね麻生さんとは。撃ち落とせ、もっとこちらもミサイル持って、つまりね武力的に対決する方向へパーッと走ったでしょ。制裁だ制裁だって言ったでしょ。またうまいこと北朝鮮の金にも撃ちますな。なんでやしたけど選挙が近づいたら撃ちまんねん、もう絶対電話かけてると思うわ。ボツボツお願いしますね。で言ったらカー言うんでしょ。国民がまた支持率上がりますね。もうこの頃もう麻生さんニコニコ笑ってますね。小沢がちょっと落ち込んだからね、毎晩ホテルで、ね、飲んでんねって腹立つわほんま、ね、またねバーガー酔いが始まったんやって麻生さん支持率上がってもってね、あれ絶対金のおかげやと、金に電話したと思うわ。ピピピってね、あれやっちゃうほんま、何の話や、ね、だんだん腹立ってきた。ちょっと言いたいことはねこれなんですね。4ページあげましょう。4ページ、変革の時代に生きてというレジュメのところに行きたい前、行く前にね、世の中変えるっていうことはね結局国会だと思う。もちろん職場の戦いがものすごく大事ですよ。職場でね要求を基礎に戦うことなしには世の中変わらない。しかしね、権力というものは3つございまして、司法、行政、そして立法。学校で習ったでしょう、三権分立。立法とは2つあって、衆議院と参議院。参議院は242名で、衆議院は480名。この議員さんの中で、憲法9条を守ろう、社会保障を守ろう、働く人の幸せを願って戦い続けた共産党、共産党って本当に戦前もね戦争に反対して逮捕されて殺されても頑張った。戦後はまた本当にねこの60年戦い続けてきたけどね、ここに変な国があったことですね。それこの国の特徴は悪い。それはものすごく悪い。いつから悪いか、ずっと悪い。専門用語で、ね、歴史的巨悪って言うんだけどね。1917年にレーニンが革命で、ね、いい国作ろうとしたけど7年で死んじゃって、さよなら。1924でレーニン死んで、後からスターリンが出てきたんです。この人の特徴は悪い。どれぐらい、ものすごく、このスターリンによってね、せっかくの社会主義共産主義に向かうはずが、まあ独裁政治で官僚政治、よその国に攻めるというね、とんでもない狂った国に変わってしまったな。変わり果てたそのソ連、もうこのソ連のおかげでね、日本共産党のね、まあいわばね、どういったらいいかな、国民からの支持がね相当損してると思うな。腐ったソ連です。ほんまに社会主義でも共産主義、共産党でもなかった。名前はそうだけど偽物。おめでとう。1991年に崩壊したんですね。よかったよかったね、よかったけども、なかなかね日本共産党に対する信頼が高まらないから、今衆議院ではねたった9人しかいない。参議院では7人って少ないですよね。9人ってこの少ないながらにねどんどん厳しく追及し、ね、派遣問題でもね、医療問題でも介護の問題でもすごいね、ほらよ頑張るわ9人ね。ちょうど時間短いね、ほんまに9人分の時間しかないんで、あんたってもう終わってまいります。腹立つことに自民党だらだら長いことやるよりやろう、もうむかつくわね。やっぱりもっと当選せないかんねって言われてしやけどもね、一人以外は全部落選という消費選挙制が悪魔のような制度で、これ情けないな。何歩票入れてもね、落選したら全部死んじゃうんです。心理票入れても入れても当選しなかったら嫌気がしますって。悪いわ小選挙区制。せめて比例180人でね、しっかり票が全部生きてくるから頑張らないかんけどね。もちろん小選挙区制でも取らなかんで、取れへんような仕組みを作りよったんです、意図的に。あらもう本当に悪いね。だからね政治は変わらないって言うけどね、変わらないような仕組みになってるんです。だから絶対変わらんでもないという、小選挙区をなくしたらいいんですよ。 なくすぐらいの大きな運動がいりますな。一つは比例でいっぱい取ったらいいです。それも大事なことですね。ぼつぼつ総選挙は近いけども、政党を選択するポイントはね、結局この表やと思う。僕は、はい、4ページ上げてみましょう。4ページ、これは分かりやすいですよ。4ページね、見える？見てみたらこう書いてあるんですね。真ん中にね、労働法制、なんと悪くなったのがトトトトと書いてありますけど、特に2段目上から、労働の派遣労働の原則自由化、これ賛成したのがドロドロドロドロ、共産党だけですね、反対したのはね。ただ総一郎という人は面白い人ですね。あれ6チャンネル知ってること聞くんですよね。民主党さん、民主党さんはこの1999年にこの派遣労働の原則自由化に賛成でしたか反対でしたかって聞いてて、知ってて聞くんです。俺は、で民主党はうつむいてね、実は賛成してしまってるんです。こんなんや。田原さんは社民党はどうされました、ね、辻元さんがね、製造業への派遣はあれ悪いですね、その話じゃないね、これ2003年のそれは反対してます、かっこええやろ辻元。この時に返事しなかったんです。辻元卑怯と書いておいてある、卑怯ですね。これ本当に1999って大事ですよね。この時反対したのは共産党だけ。2003年はそら反対しますよね、製造業への派遣は。それともこの時賛成したのは自民公明、右を見よう、あの恐ろしい後期高齢者医療制度、これ06年、ここさすがにね、社民さんも民主党さんも共産党も反対してますが、自民公明はこれを賛成したんですね。高齢者に負担増ですよ、明らかにね。ひどいと思わない？皆さん、75以上と75までとね、お年寄りを2つに分けるって何事や。前期後期、こんなもん世界中ないで、こんな言い方。あんた前期後期どっちだ、反抗期言うじゃん。面白い、反抗期やってね、ほんまにね。その右下がまたすごい、大銀行、大銀行、大企業、大資産家を応援、一つ一つの法律を詳しく説明したら とてもよく分かってくる。時間がない、また見といて。ひどいのはね、上から2段目の金融再生法、当時ロンドンにおったんです、びっくりや。破綻銀行にね、一時国有化、そして公的資金を投入、今とそっくりや。今からね、10年も前に、実はね、日本は世界で真っ先にね、莫大な公的資金を金融機関に投入したんです。だから全世界が今やってますけどね、日本は一番先進人を先陣を切ったんですね。総額44兆円の数字で使ってます。回答で44兆円、下の段の上から2つ目ですよ、44兆円ね。今また麻生さんは莫大なお金を注ごうとしております。3つ大事なポイントがありますね。無駄な公共事業、無駄なんですよ、いい公共事業もやってほしいんだけどね、無駄な公共事業、そして軍事費、それから金融支援、こういうお金をね、本当に減らすとね、良くなるんですね。何が？社会保障が。もう一つはちゃんと銀行、そしてすみません、大資産家、大企業からお金を取ればいいんでしょうね、しっかり。また5ページに戻って、5ページに戻りましょうね。ボツボツ質問タイムが近づいておりますが、はい、5ページいきましょう。左の下をご覧ください。188兆、これもう213兆にこの前数字変わってましたね。159兆、何なんかね、鏡で映ってますね、これ。なんか何でしょう。5ページの左の下、そう、上がね、取られた消費税の総額です。ようけ払ったな皆さん、3から5払い続けて188兆、今一番新しいデータは213兆やったかな。なんと鏡のように映ってる下の裏札に法人税を安くした、本当なら取るべき税金159兆、取らなかったということですから、これ書いておいて、穴開いたと書いておこう。穴開いたんですよ、こんだけ分ね。それに上の消費税が穴埋めになった、だから横に消費税の横に書いて穴埋め、まいったね、福祉に使われなかった。非常に分かりやすい、このグラフ作った人天才や思う。私実はね、税法学者のね、古藤先生というね、水見の東っていう人です。この人がね、これうまいこと組み合わせてたら、もう関係ないんですよ、消費税とね、法人税の減税って関係ないんです。それをね、重ねて書くとね、分かるわ、取るべきところから取らんかったが、泣いたところに埋められたって、めちゃめちゃ分かりやすい、お前。これは表や、これ私使ったらね、81歳のおばあちゃん、京都北区、僕の話を聞いて、81歳のばあさんなんで、翌日からこれ持って近所歩いてありまんねん。まあ、あんさん聞いておくれやす、ひどいでしたろうってね、言うたら悪いけど、今日来てる岡山の皆さん方、僕の話聞いてもね、誰にも喋らんとね、恋心のようにずっと秘めたままの人がおるで、勘で、はいだでよ、喋りまくろうって。 そうなんです。世の中変えるってことは喋りまくるってことです。これは反対ですよ。喋ったら反対する人おるよ。論争したらいいんですよ。多分負けると思うわ。負けたら悔しかったらまた勉強したらええね。絶対喋らなあかん。そう思う、ね、切り込もう、ね、そら本当にどんだけ人々が知らないか。今日喋ってることなんてほとんど知らない人多いよ。労働法制の改悪なんて全然知らんしね。社会保障の改悪は分かってないしね。下かぶりしてね、消費税取るのが当たり前でしょって。国も大変だから何が大変か、ね、いらん金いっぱい作って何が大変か。むちゃくちゃじゃないですかね。右の上見てください。これ大学の授業料こんなに高いんです。岡山大学82万円2万円になります。知ってる？国立82万円、独立行政法人だったけど同じぐらいや。私学は130万、黒田君の言ったね、調理の学校は110万、すみません、また例出してね、2年で200何十万や。世界中でね、勉強するのにこんだけ金取られるのは日本が最高やって。これはひどいよな。親が金出せなかった人はね、子供は勉強できへんねん。機会均等じゃないよ、これ。どう考えてもね。アルバイトやっていけよって、そのアルバイトやって稼げる額じゃないですよ。ほんまにひどい。もうこれ、このグラフ見るたびに私、ムカつくね。ほんまね。金はないと、岩さん。どこにある？あるところが、あるところにあるんですよね。調べましょう。出てきました。はい。3ページです。3ページはね、2ページの裏なんですね。違うわ、4ページの裏です。はいはい、3ページね。この表はね、実は学習とのも載せたんですけど、なかなかいい表でね、左側、あるんですね。886兆も借金してますけども、478兆の金融資産と、332兆円の固定資産と、土地資産が123、まとめて933。消費資産47兆円。これ知らない人多いですよ。書いといて、心配ないって。日本の国はね、借金だらけということ。それはそれで事実だけどもね、なんとそれを上回るね、資産があるから不思議。今日来てる皆さん方の家には資産ないよ。借金そのままとかさ、あるやんな。ところはね、あるんやな、日本にはね。それよりももっと大事な話が下の人。下のこれです。それなりに法人税はね、1、2万円 3.3 なんですよね。はあ、はあ、ドイツよりも多いよね。ところがね、違いが分かる？企業の社会保障の負担が、ね、4.4。それで比べてみると、フランス 12.7 に対して日本 7.7。ちょっとスウェーデン 13.4 に丸してよ。13.4、ここ。左側 7.7。ほとんど半額でしょ？どういうこと？企業に社会保障の負担をまともにさせたらね、年間30兆円という夢のようなお金が浮いてきます。もう一度言いますよ。おじいちゃんおばあちゃんから金取らんでいい。大きな企業にまともな社会保障の負担をさせるだけでね、日本はね、夢のような幸せな国になります。幸せつかみたい？つかもうよ。結局僕は法律だと思うんですね、法律ね。法律を、ね、変えることがどんだけ大事かね。しかし法律を変えるためにはね、みんながそういうことをね、分かって選挙に行かないか。お前宝塚での市長選挙で勝ったんですよ。嬉しかった。社会党や共産党のね、市会議員さんたちが推した中川智子さんが市長に当選したの。2回続けてね、市長が汚職やったんですね。ところがね、今度はね、女性の市長が誕生しました。しかし悲しい、投票率 44% いってないね、半分もね。若者選挙行かない人多いですよね。やっぱり行こう、行ってね、投票しよう。ただしね、行ってどこに投票するかがね、分かってなかったらね、やっぱり投票しに行く気しないな。難しすぎると思わへん、政治。何党が何してるかと分からなさすぎる。チャラチャラした番組がたくさんあってね、やっぱりこれですよ。じゃん、学習の友。いいよ、4月号5月号ね。私連載書いてます。なんと長久さんも連載書いてます、同時にスタートした永田進2回目、永田さんも2回目、長久さんもね。長久さんの文章って分かりやすいし面白い、感動ですよ。皆さん、学習の友の定期購読してくれる？ドラマがいっぱい、ね、外で受付しておられますがね、寡黙なる巨人という引用、免疫学者の多田富雄さん、私この人大好きなんですね。2001年に脳梗塞で倒れてね、半身不随、えらいことですよね。自分の唾を飲み込むこともできなくなって地獄の苦しみ。そんな絶望の中から多田さんはリハビリ、奥さんの支えでね、なんとね、自分の体の中に育ち始めた新しい生命力に驚き、それを、ね、巨人と名付けました。 これジャイアンツのあの野球の巨人と違うんですよ。巨人ね、立派な巨人です。初めて一歩を開いた時の感動、その日は違っていた。いつものように平行棒の間でももがいて立ち上がろうとすると、不思議な力が私を貫いた。ゆっくりと一歩踏み出した。そして歩いた。私が半年ぶりで自分の足で地上を歩いた一歩、あの巨人が目覚めた。あの鈍重な巨人がようやく一歩を歩き出したのだ。素晴らしい文章ですね。これ長久さんの文章じゃなくて忠富さんの文章です、ね、長久さんが引用してはりまんね。その後も懸命にリハビリを続けます。体の機能は回復、思ったようにいきませんが落ち込むこともあります。しかしそんな中でね、なんと忠さん、病という抵抗のおかげで何かを達成した時の喜びを例えようもないものである。初めて一歩歩けた時涙が止まらなかった。初めて左手でワープロを一心打った時に、エッセイを一遍書き始めた時も喜びをいっぱいだった。体が震えた。パッパッの発音がね、できたと言って喜び、カツサンドが一切れ塩なく食べれたと言って感激する。そうやって些細なことに泣き笑いしていると、昔健康な頃、無意識に暮らしていた頃と比べて今の方がもっと生きているという実感を持っていることに気がつく。またね、長久さんこんなものちゃんと引用しはりまんね。素晴らしい人ですね。長久さん読書家ですよ。そしてその後ね、自分や社会を変える力は何か、矛盾、その矛盾は戦う、戦いによって変わるということはいっぱい書いてあります。言いません、あとは読んで、こんな調子でね、私も連載書いてますけどね、面白い学習の音も取ってるけどね、意外と取ってても読まない人が多いから悲しい。でも置いとこ、置いとくだけでもいいんです。本ってね、置いとく本なんです。読むもんじゃない。これも置いとこ、ふと読みたくなった時に読もう。ところが置いとかなかったら読みたくなっても読めないよ、こんな本もあるんです。働くこと生きること、中田さんの、私の本なんですよね。古い本だけど面白い。この本いまだにたくさんの人が読んでくれてます。これがええねん、自分らしさな、自分で人間らしく、自分らしくね。これもいい本です。仕事の悩み解決しよう。私の本ばっかり紹介してすいません、いよいよ締めくくりましょうか。はい、レジュメに戻りまして、レジュメの大きな3、大きな3に向かっておりましてね、こんなにもお金がトヨタのところに隠されたお金が17兆、大きな企業が230兆も溜め込んでおります。これはね、労働者が過酷な労働により生み出した富です。はい、私たちのものと書いていきましょう。230兆、その一部で雇用賃上げも可能です。払えよ。彼らはね、払う責任があります。私たちは取る権利がありますね。大中小企業の経営も守れますよね。大銀行は今貸し渋り貸し剥がしやってるでしょう。やめなさい、ちゃんと融資をしなさい。2番目、政府と大企業の責任でね、穏やかな社会保障にもっとお金を、環境や食料の主権を守るためのお金を、お米を買ってくださいよね、いい値段で。岡山にもたくさんの米ができる。これから雨がよく降るよ、さんさんと火が注ぐ。地球上でね、こんなにもね、米が取れやすい場所はちょっとは外でないの。日本列島はね、米を作る点では世界一、技術が抜群なんですね。田植えしてたら抜けって言うんですよ。涙流して抜いてありますね、減反。よう、こんなバカなことしまんな、日本の国。で、しょうもない米輸入して、カビ生えて腐ってまんねで、食うなよ。だから食わない、工業用。嘘、工業用と言いながらね、味方フーズ1キロ10円で買うたんやったらあかんわ、ほんま。これコンビニのおにぎりやったら私食ってますわ。食べたで、ほんまに。まもなく死ぬわ、どうしよう。こうなったらね、吉兆のおかみが可愛くなってくるわ。食べ残したやつ回すやつ、あれ食えます、ね、はっきり言って、ね、食えないものを売るなよ、ほんまにね。大体ね、食料をね、輸入に頼りすぎたこの国、しかもね、毒みたいなものをね、追加したらいいのに、それを食料に回す。工業用と言いながら偽物、 3% しか回っていないって、ノリに。あとは工業用、もうあんなこと勉強したら頭にきますよ、ほんまに。大体ね、日本の政府はね、農業を、ね、切り捨てたところは問題なのね。え、怖がる意味がね、そう、高齢者が助かる、どんな風に医療福祉に働く人々の雇用を改善しましょう。もっとね、良い労働条件可能ですよ、お金回せばね。食料、若者に知恵と力を借りよう。若者が農業をやったらどんだけ嬉しいやろうな。若者が福祉で働いたら力発揮するよね。一人の人が脳梗塞になります。そしたらそのおかげでね、おむつが売れます。介護する人もね、お食事作る人もね、お仕事ができますね。私つい喋りすぎてね、脳梗塞にどんどんなろうって言って後で怒られました、やっぱ7本で。でもね、一人の脳梗塞の人のおかげでっていう言い方変だけども、そこで働く場が増えるということはね、それはね、制度がもしもちゃんとしたらできることなんですよね。本当になんでね、 脳梗塞の人、奥様が、またはね、妻が、ね、一緒か、すいません、ね、一生いっぱい人生犠牲にして、ね、守ってあげないかんの。それは家族が見ることも大事かもしれないけどね、負担が大きすぎますよ、ほんまに。私思います、こうもっと予算回せ、ね。しかも高齢者にね、社会的な役割を発揮してもらいましょう。実は働く人が、ね、お辞めになっても体は元気、居場所が必要ですよ、活躍の場もね。どんだけ70、80になっても活躍できますか。失礼ですけどね、すみません、ね、しょうもないこと言いますけど、私もうこんな時にね、こんなマイク持って話するような年じゃないです。70を超えてまうんです、すみません。本当なら引退してもええのに、厚かましく、すみません、喋ってますけどね、まだ喋りまんねん、口だけ動きまんねん、すみません。また来年来るかもしれんよ。人ってね、使ったら使えるもんなんですね。そこでな、また、ね、いや日本中にそんな人いっぱいいますよね。います、います。活躍の場を、そして暮らしの保障を、政治への怒り、変革の運動につなごう。3番目、憲法暮らしに生かす政治をしましょうね。9条25条の話もしました。さあ4番目、危険な動きに警戒しましょう。ソマリア派兵、言いましたな。5番目、激動の時代、自公政権に変わる政治とは何か。それは民主党ですよ。ブー、相手でしたもと民主党ではないって。なんでやったら政策一つも変わらへん、ほんまに。今は野党的に頑張ってますけどね、ボロボロやで。もうテレビ見てた腹立ちは、もうね、民主党も自民党も飽きませんね、入れる党がない、あるっちゅうんです。はい、だってある。その党は無理は言いませんけどね、やっぱり言いますけど、共産党結構嫌われてますけどね、正体知ったらびっくりしますよ。特徴はね、金もらってないんです、企業から。偉いで、企業献金一銭もらってない、ものすごく大事なことですよ、これは。だからこそ本当のことは言えるんですね。ただしね、本当にマスコミがね、封鎖してなかなか伝えない、これをちょびちょび伝えてますけどね。いやー、大事ですよね。どうしたらいいんだろうな。世の中変わるし変えられる、そう、学習の力に20丸つけましょう。これが大事なんです、やっぱりね。やっぱり声返ってくるんですよ。皆さん勉強しよう。5月の14日から、思い切ってね、やっぱり学び、人に語ろう。そして学んだことをどんどん語りましょうね。予定を10分も過ぎてしまった、どうしよう、ね、とりあえずこれで終わることにしましょう。ありがとうございました。